マツコのもっと教えて横手市議会。
ここからは第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーは横手市議会について市民の皆様に分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今日はコーナーの前半に、先日行われた12月定例会の概要について辰巳町子議員にお話を伺いします。後半は産業建設常任委員会の審査報告について委員長の斉藤光志議員にお話を伺いします。それでは前半は先日終了した12月定例会の概要についてお聞きします。お話をお伺いしますのは辰巳町子議員です。辰巳議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて辰巳議員、今回の12月定例会、市長と市議会議員の選挙後初めての定例会となったわけですよね、
はい、
実は私マツコも12月定例会の初日傍聴に来ていたんですよ。たくさんの傍聴人の方、だいたい30人近くぐらいいたんですけども、今回の定例会はどんな内容でしたか？
そうですね、12月定例会はもう2日から18日まで17日間の会期で行われました。で、市長からは38件の議案の提案を受けまして、慎重に審議をした結果すべて可決しました。で、今回の一般質問には新人議員5人をはじめ全部で13人の議員が登壇して、3日間にわたって新しい市長の考えを聞きました。
新しい体制となって動き始めた12月定例会だったわけですね、
はい、
辰巳議員、この10月下旬から11月上旬にかけて議場の改修を行ったと聞きました、はい、今回この改修を行ってできたのが新設された質問席ですね、
はい、
これは市長と対面式で質問するために設けられたものですが、はい、この質問席についてちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？
はい、そうですね、今回からその質問席が設けられたんですが、最初に壇上から傍聴席の方たちと向かい合って発言して、でその後の再質問は自分の席じゃなくてその真ん中の質問席で行ったんです、
はい、この質問席っていうのが新しくできた対面式のものですね、
はいはい、はい、そうです。で、ちょっとこう場所が変わっただけなんですが、市民の皆さんの願いを背中にこう背負って質問するという緊張感と勇気が増したように感じました。
はあ、じゃあ自分の後ろにはたくさんの市民の人がいる、
はい、
市民の声を背負っているという気持ちだったんでしょうかね、はい、
そうなんです。ぜひどうか皆さん横手庁舎7階の傍聴席においでになって質問席の議員たちをご覧くだされば幸いです。
新体制の横手市議会で定例会が行われたわけですが、はい、前回のこのコーナーの放送で新人議員の皆さんのインタビューを放送したんですね、はい、5人の新人議員の皆さんが登場してくれまして、皆さん全員が早速一般質問を行ったわけですが、
はい、そうですね、市長の政治姿勢から雪の対策、危機管理、地域づくり協議会まで多岐にわたって鋭い質問をしていました、ね、で、初めての一般質問で多分かなり緊張したと思うんですが、皆さん堂々として頼もしく感じました。
今回この5人の新人議員の皆さんはもちろんだと思うんですけども、はい、高橋市長も初めての定例会でしたよね。
そうですね、
まあ、傍聴の皆さんの数も多かったというわけで何かと注目されていたのではないでしょうか、はい、
そうですね、開会日に市長所信説明があるんですが、その時や一般質問の時は多くの方に議場に足を運んでいただきました。で、一般質問の初日には社会科見学ということで金沢小学校の6年生の皆さんが傍聴に来てくれました。後で素晴らしい感想を寄せてくださったんです。
そうだったんですよね、はい、実はこのマツコのもっと教えて横手市議会の中でも横手市立金沢小学校の社会科見学、児童の皆さんに傍聴してみての感想もこのコーナーでお届けする予定となっていますので、はい、辰巳議員ぜひ 次回も楽しみに聞いてくださいね。
はい、そうですね。
その他にもインターネットを通じて聞いてくれたという趣味の皆さんもたくさんいましたよね。
は
い、
そうですね。事務局に聞いたところではインターネットのライブ中継の視聴者もいつもよりすごく多かったらしいです。
やっぱり新しい体制と新しい視聴に注目が集まっているわけですかね。
そうでしょうね。高橋市長は議員たちの一般質問に対して様々な切り口から出てくる再質問にもしっかりと答弁されていました。私たち議員も横手市が抱える課題をもっと詳しく調査して研究し新しい市長に提言していかなければと思いました。
続いて議案について伺っていきます。はい、今回も市民生活に特に関わりが深い一般会計の補正予算が提案されていました。可決された補正予算の内容を教えてください。
はい、主にですけど11月中旬の突然の大雪で被害を受けた農業生産施設の復旧などに対する支援が4300万円、そして横手市民を新たに正規職員として雇用した事業主に対して交付する奨励金、これ雇用奨励金なんですが、これの増額が1億5000万円などです。
なるほど、はい、雇用の問題とあとは11月の突然の大雪の被害を受けた支援ですね。
はい、そうです
ね。いやー、これは本当に私たち市民もびっくりしました。
そうですね。特にこの大雪の被害については、あの斉藤光志議員が後で詳しくお話をします。
さて辰巳議員、はい、今年1年を振り返って横手市議会でも様々なことがあったと思います。
はい、
2013年横手市議会、辰巳議員にとってどんな1年でしたか？
そうですね、今年は年度半ばの10月に議員の改選があって30から26と議席が4つ減りました。で、横手市議会はもう昨年からずっと市民に開かれた議会にするために議会改革に取り組んできたんですが、議会基本条例を作ってからそれを実践する議会になって、議会報告会や会派代表質問、そして倫理条例、広報の在り方など具体的に進めてきた1年でもあったと思います。それがまだまだ署についたところで改善点はたくさんあって、これからも市民の皆さんの声を大切にして前進していきたいと考えています。
今お届けしているマツコのもっと教えて横手市議会でも、横手市議会と今お聞きの市民の皆さんがもっと身近に感じられるようにお手伝いしていきたいと思います。12月定例会についてお話は辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて後半は横手市議会産業建設常任委員会の審査報告についてお伝えします。このお話は委員長の斉藤光志さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改選後横手市議会では4つの委員会が3つになりました。その4つの委員会が3つになって新しくできたのが産業建設常任委員会というものです。この産業建設常任委員会というものはどういったものでしょうか？
はい、10月の改選後に産業経済委員会と建設委員会が合体して新しくできた常任委員会です。農業、商工業、観光、労働、道路、上下水道、その他市民生活に関係するところを幅広くやっています。
そうなんですね。じゃあこの斉藤さんが委員長を務める産業建設常任委員会、市民の皆さんも注目してきた委員会の一つですね。
これからは除雪も含めて、それこそ市民生活に密接に関係して褒められるような除雪体験にしていきたいと思います。
斉藤委員長、今回は産業建設常任委員会の審査報告ということですが、11月の中旬の突然の大雪で被害を受けた農業生産施設の復旧など、今回の12月定例会で支援が出るというお話がありましたね。
はい、
この支援内容について教えてください。
はい、わかりました。まずは対象者であります11月11日から13日の降雪で被害を受けた農業者が施設の復旧や受援地の再生を行う場合に費用の一部を助成します。対象事業としては被害を受けた ぶどう棚の復旧、被害を受けた農業用ハウスの復旧、被害を受けた果樹の捕食・回食。
うん、この捕食・回食っていうのはどういうものですか？
単位面積あたりの畑にね、リンゴって何本も植わってますよね、
はいはいはい、
その中で全部が被害受けたわけでなくて、多分枝折れとか何かあった時には、その一部を抜根して、そして新しくその幼木を植える、それが補助です。
なるほど、はい、補助率や予算額はどうなってますか？
補助率については助成対象事業の2分の1、5割の補助になります。
復旧支援については産業建設常任委員会どんなやり取りがあったんでしょうか？
一番心配されるのが果樹の被害申請の申し込みが短いということで対象農家が漏れてしまう、その心配が非常に大きくあって、委員の皆からその話が集中的に出されました。
これに対してどのような意見がありましたか？
まあ、この事業は県との協調助成なので、県としても農家の全体像、今の被害の全体像が見えないと予算計上できなくて、そういう中でその日程的に窮屈になっているようです。
あ、なるほど、そうですよね。雪が溶けてからじゃないとわからない被害もありますもんね。
そうです、そういう中で、さっきも言いましたけれども、ぶどう棚については、降雪前に、市役所の職員のボランティア等によってある程度補修できましたけれども、リンゴの捕食・回食などは雪が溶けてからになりますので、来年の事業、要するに来年に持ち越して雪が溶けてからも継続できるように要望もしましたし、そのように決定もしています。
斉藤委員長、その他にはどんなやり取りがありました？
この被害が今年だけでなくて昨年もあったわけで、被害を受けた農家に対する薬剤助成をもっと増やすべきだと。
薬剤っていうのは
要するにリンゴの消毒の、それこそ薬代です。それを増やすべきだという議論がありましたけれども、今新しい新年度に向けて予算編成が始まりますので、その中で考慮してもらいたいということを当局に強力に申し上げました。
そうするとやっぱり農家の皆さんは心強いですね。
さっきも言った通りに今年だけの被害でなくて、3年続きの被害になってますんで、できる限りのことはしなければいけないし、していこうという姿勢を改めて我々が確認したところです。
はい、初めに、斉藤委員長が産業建設常任委員会の担当分野についてお話しいただいたじゃないですか、例えば商工業もだし、農業もだし、あと雪の問題もあるんですよね。これを踏まえてこれから本当ますます厳しい雪の季節を迎える横手市民の皆さんにメッセージをお願いします。
予算的に非常に厳しいものがありますけれども、これからそれこそ雪対策がここの地区の一丁目一番地だと私は思ってます、そういう中でやっぱり市民自らできることはやる、そしてまた市がやらなければならないことは市がやる、そしてまたやっぱり地域でお互いに互助精神の中で、やっぱり困ってたら助けてやる、それがここの一番良かった私は価値観だし、それをこれからも生かしていってもらいたいし、私たちもやっていきたいと思ってます。
はい、今回の新体制を迎えて新しくできた委員会、産業建設常任委員会の委員長斉藤光志議員から産業建設常任委員会の審査報告についてお話をお伺いしました。斉藤委員長、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーではリスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問も受け付けております。次回もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容でお届けします。ぜひお聞きください。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。